Welcome to my Canadian life! 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。かなこです。はい、ということでね、また今週も更新がばらつきが出ておりましてですね、本当に申し訳ございません。もう、あれですね、週1回とかじゃなくて、不定期更新とかにした方がいいかもしれないですね、本当に。もしね、待っていたという方はね、本当に申し訳ございません。また2週間ぐらいかな、またブランクが開くのかな。なんか、台風アップで、に入りますと、先週はちょっと忙しくて、ね、土曜日に、友達の結婚式がありまして、そうなんですよ、友達の結婚式がありまして、それに参加させていただいてたんですけれども、なのですごいそれで忙しくて、結婚式のドレス買ったりとか、その準備とかで忙しくって、なんか毎週ね、時間がなんか気づいたら日曜日、あれ気づいたら月曜日って言ってね、もうあっという間に過ぎていて、本当に毎日何してるか自分でもちょっとよく分かってないんですけどね、時間が過ぎるの早くて、もう9月20日で、今日リコードしてるのが9月20日なんですけども、もう季節もね、寒くなってきて、あれっていう感じですよね。やっと時間が経つのに気づいているっていう感じなんですけれども、皆さんはどうお過ごしですか？日本はまだ暑いって聞きますね。最近、父とよく電話をするんですけれども、まだ30度っていうことでね、関東在住なんですけれども、30度なんですけど、いや、9月20日で後半に30度ってなかなか暑いですよね、さすがに日本といえど。なんか9月に入ったらさすがに少し涼しくなってくるイメージだったので、いや、それやばいなと思いまして、日本もこれから、でもこれからね、気温が下がっていくということでね、結構寒暖差が出てくると思うので、皆さん風邪とかには気をつけてくださいね。カナダは長い長い冬に入ります。まあバンクーバーなんでね、正直そこまで冬は長くないというか、まあ他のところよりはマシ、雪もまあ、1回降ればいい方ぐらいな感じなので、まあ、東京とそんな変わりないと思います、バンクーバーの季節って。ただ夏がものすごく涼しい、日本に比べたら夏がものすごく涼しいって感じですね。なんか北海道みたいな天気ですかね、雪を除いて。北海道雪すごいんでっていう感じなので、結構バンクーバー過ごしやすいですね、冬といえど。はい、ということでね、そんな感じで、あと旦那の方のね、家族がトロントから飛んできたりとか、これからまた忙しくなるんでね、ちょっとね、先取りとかをしないといけないかなと思うので、結構忙しいなと思うところなんですけれども、早速ね、今回本題に入っていこうかなと思うんですけれども、今回はですね、もう皆さんにもちょっと意見を聞きたいなと思いまして、まあ他のねエピソードを聞いてくださってる方は知ってると思うんですけれども、4月にですね、今回私結婚式を挙げたんですね、日本で。で、とっても素晴らしい結婚式で、本当にもう超満足で、何もかもが完璧だったんですけど、一つだけちょっとプチ事件が起きまして、結構今考えたら別にっていう感じなんですけど、まあ今考えても別にではないですね、プチと思うかどうかも人によっては違うのかなっていう感じなんですけれども、ちょっと事件が起きまして、それについてですね、ちょっとお話ししようかなと思います。で、この事件について話すと、多分友達何人かにはね、相談したりとか話したりしてるので、ちょっと知ってる人はもしかしたらいたらね、バレるかなと思うんですけれども、結婚式場の名誉のために、結婚式場の名前は伏せていただくんですけれども、東京都内で由緒正しき、結構、まあ、名の知れている結婚式場でやらせていただいたんですけれども、まあさすがね、有名なだけあって、スタッフの皆様から、結婚式のウェディングプランナーの方から、もうすべてね、本当に頼りがいのある、とてもね、いい、スムーズにいった結婚式だったんですけれども、最高に楽しくてですね、なんですけども、まあ、説明をさせていただきますと、カナダから来たゲストの方が、まあ、20何名くらいいたんですよね、合計で。で、式場の方がわざわざですね、本当に気を使ってくださって、3テーブル分ちょうどいたんですね、私たちの、カナダ組のゲストの方が3テーブル分にまとめていたんですけれども、その日本の結婚式って飲み物とかをサーバーさんが持ってきてくださるじゃないですか、飲み放題にしたんですけど、うちの結婚式は。で、そのサーバー、その 3つのテーブルについてくれるサーバーの人に英語ができる人をつけてくださったみたいなんですね。で、結婚式、私はそれに結婚式中に気づいたんですよ。なんかそこの担当の方がいて、私のゲストとお話ししていたので、あ、英語できる方がいらっしゃったんだなっていうか、その方をつけてくれたんだなと思って、すごく ありがたいなと思ったんですけども、でも結婚式中に、まあ、なんか彼の、まあ、両親 を呼んで手紙とかプレゼントとかをあげるときに両親に後ろに側に立っていただくシーンがあったんですけれども、その両親を、まあ、彼がちょっと間違えていて、おじおばの方を呼んでいて、あ違いますよって私がちょっとコーディネートのの方に伝えていただいたんですけども、そこでもわちゃわちゃあったりとかちょっとしてて、まあそこはねちょっと事前にね顔写真とか開けてたわけじゃないんで、まあ、誰のせいでもないんですけれども、そういうのがあったりとかして、そこで気づいたんですよね。あ、彼が担当してくださってるんだなっていうのと、あとその式終わって、ゲストの皆様を送り出すときに挨拶をするときに、そのテーブルの一つの友達が何人かがもうすごい私たちのテーブルについてくれるサーバーが最高の子だったよっていうのをすごい興奮気味に話してくれたんですよね。だからあ、よかったねって、私は知らなかったので、あ、よかったね、それはよかった、本当によかった、ありがとう教えてくれてって後でコーディネーターさんに、あ、お礼言わなきゃなって思ってたんですよ、その時。でその結婚式の後に二次会がありまして、二次会にほぼ全員、カナダ組はほぼ全員参加して、今日本側も私の友達とかは参加してくれたんですけれども、そこに行ったんですよ。で結構時間も押してて7時から場所を押さえてたんですけど、結局私と旦那が行けたのが8時過ぎとかだったかなに行けて、で行って楽しんでまあやってたら、なんか知らない人が入ってきたんですよね。で見覚えあるなと思ったら、なんかその私の友達、そのあサーバーがすごい良かったよって言ってた子たちがすごい盛り上がったんです、その子を見て。でその時に、あ、サーバーだと思ったんですよね。でハテナマークが頭にめちゃくちゃ浮かんだんですよ。ん?と思って、なんで結婚式場のスタッフの人が私服にね着替えてきてたんですよ。ん?と思ったんですけど、まあみんなね楽しんでるんで、まあ、別にまあそこで何も質問せず、クエスチョンマークはすごい飛んでたんですけど頭に。そしたらなんかその私の友達ゲスト、カナダ組のゲストの子たちがその子に、ほら この人が新婦だよみたいな感じで言ってくれて、その人が、あ、おめでとうございますみたいな感じで言ってくれたんですよね。でんと思いながらも、 ありがとうございますって言って、でその時私も結構まあ少し飲んでいたし、いろんな人とお話ししなきゃいけなかったので、ちょっと不思議に思いながらもちょっと放っておいてしまったんですよね。でなんかその子は、まあ、彼らとところと一緒に飲んでたみたいで、で二次会もうまくいってね、すごく楽しく終わったんですよね。でその後に、まあ、三次会じゃないですけど、まだ飲み足りないっていう子たち、その子たちですよねと一緒に、場所を移動して、まあ、バーに行こうかみたいな、シーシャバーに行こうよみたいな話になったんですよね。でシーシャバーに行ったら、まあ、IDを確認されて、でみんなもちろん、20歳以上なのでみんな OK だったんですけども、その子だけ、そのサーバーの子がなぜかついてきていて三次会に、まあ、それはいいんですけど、その子だけなんか ID がないみたいなことを言い始めて、で、まあ、とりあえず入ったんですけど、お店側が、いや一人でも ID がないとごめんなさい、ちょっとサービス提供できないっていうことで、どうしようってなったんですけど、その子が何も言わずに座ってたんですね。でその子が一人で帰るか、まあ、みんな出ていくかみたいな感じだったんですよね。で彼が何も言わないし、もう私がね、いやごめんだけど帰ってくれるというわけにもいかないので、まあ、そのまんま出たんですよね、みんなで。でその周辺で近くに入れるバーを探したんですよ。で、まあ、なんとか見つかって、そこで一杯飲んで解散ってことになったんですけども、そのバーに行く途中にその子がついてきたんですよね。その私が先にそのバーに、あ、この結構人数がいたので、この人数入れますかっていうことを直接聞きに行ったら、その子がついてきて、なんか、まあ、国際結婚どうですかみたいな、ちょっと酔ってるノリで話しかけてきたんですよね。で私がなんか、まあ、その前にいくつなのみたいな話をしたら、まあ、未成年であったと、年齢は控えさせていただくんですけど、まあ、20歳に近いんですけど未成年であったと。でそこで私ちょっと怒りが湧いてきましてね、仕事先の結婚式で仕事した新郎新婦の二次会に、まあ、ゲストに誘われたとはいえ参加しましたと、まあ、誘われたからじゃあそこはいい、まあ、まあよしとしても、そこですごい飲んでたんですよね、その子。でもし彼に何かがあって未成年だっていうことが分かったら、その二次会をホストしてる私に責任が来るわけですよ。 でそれに気づいた時になんて無責任な子なんだろうということを思いまして、でしかもその国際結婚どうなんですかみたいな質問もすごい失礼だなってピキッときたし、で笑ってごまかしたんですけど、その後になんか改めて考えたら怒りがふつふつ湧いてきまして、どういうことだと、なんていうことだと、なぜこの子は二次会に、二次会って普通会費制じゃないですか。で私も一応会費制だったんですよ。だけどその子の分も払ったし、まあもちろんもらってないんですけど、その子からは。もう本当にショックすぎて、今説明しててもちょっとショックなんですけども、時間が経ってるのにね、なんかもう結構なんて言うんですかね、常識的におかしいでしょってなったんですよね、私の中で。でもちろん私のゲストが呼んだ時点でそこもおかしいんですけど、私のゲストが開いて二次会じゃないので、多分彼ら酔ってたんでしょうね、酔ってて、いや来ないよ来ないよみたいな感じで呼んじゃっただけだと思うんですけど、いや仮にそうだとしても来ちゃダメでしょみたいなどんなに呼ばれても、例えばじゃあ最悪二次会には行かないで、その後にその子たちがどっかにまた行く、まあ、さっき言ってた三次会ですよね、があって、そういうそこにもし行けそうだったら、じゃあそっちに行きますねとかならまだわかるんですよ。やっぱそこは個人ですか。でも二次会って、結婚式の二次会って普通新郎新婦がね開いてるものじゃないですか。だからそこに何食わぬ顔して出て、しかも未成年なのに飲み食いしてがっつり飲むっていうのはどうなんでしょうかね皆さん。でこれね、これすごい私式場に言うか悩んだんですよ。めちゃくちゃ悩んで、本当はすごい言おうと思ったんですけど、いいよね。で私母に相談したら、それは言った方がいいと思うって言われたんですよ。でそうだよねって、まあいろんな言い方あるじゃないですか、まあ、言ったら絶対確実にまあクビになるでしょうねっていうの分かってたんですけど、でもまあクビには絶対しないでくださいとか、例えば今後怒らないようにしていただければいいので、まあ私が言ったって分からないように、まあ注意喚起をしてくださればみたいな感じで言おうと思ったんですけど、いろいろ悩んで、でまあ母に相談した時にはまあ言った方がいいんじゃないかって言われて、そしたら旦那に相談したらですね、いやそれは言わない方がいいって言われたんですよ。えなんでって聞いたら、彼は必ずその仕事を失うって言われたんですね。まあそれはそうなんですけど、絶対彼バイトだと思うんですよね。間違いなく正社員じゃないし、なんだろうな、その失ったところで彼にそんなにダメージはいかないような気もしたんですよね、正直。でそれもあったし、だから言っていいだろうっていうか、もう言わないと今後彼同じようなことして、例えばアルコール中毒発症とかしたりしたら、まあすごいことになるじゃないですか。たまたまね、私たちの結婚式の二次会だったから、私もふんと思いつつも、まあ、別に流したんですけど、怒る人はすごい怒ると思うし、そのね二次会でもしアル中になって警察沙汰とかになったら、もうそれこそ本当に式場の名誉に関わることだし、今後すごい彼大変なことになるよ、ほっといたらって言ったんですけど、それは彼の選択肢で、それは私たちには関係ないからって言われたんですよね。ですごい私個人的に悩んで、日本の友達にも話して、結婚式に来てくれた、で日本の友達も絶対言った方がいい、そんなのありえないって言ってくれて、でいろんな言い方もあるし、その絶対にクビにしないでくださいって言うこともできるし、なんだろうな、それすごい悩んだんですけど、私は結果なんですけど言わない方を選択しました。なんでかっていうと、ですごい言おうと思ったんですよね。もうほぼほぼなんか8割9分絶対言おうって思ってたんですけど、私すごく性格悪くて、これ言わない方が彼は多分調子に乗ってもっと偉い事件を起こすんじゃないかなと思ったんですよねでその時に、そのもっと偉い事件を起こした方が彼の痛手になるなと思ったんですよ。でもし偉い事件を起こさなかったとて、大人になった時に、あ俺すごいことやったなって絶対いつかどこかで思うと思うんですよね。でその時に後悔してくれればいいなと思ったんですよね。でもあの調子の乗り方からして、多分もっと偉いことを起こす気がするんですよね、私個人的にだからまあ言わなくていいやって思ったんですよ。でこれ面白いなと思ったのが、日本側の 友達には何人かいて、母にも言ったらみんな言えって言われたんですよね。でも旦那と旦那の友達何人かに言ったら、いやそれは言わない方がいいって言われたんですよ、みんなに。え、これすごい面白いなと思って、なんでって聞いたら、みんなやっぱり彼が仕事を失っちゃうからって言われたんですよね。と思って、まあ確かに仕事を失うってすごく大きなことだしね、キャリアだったら正社員とかだったらすごい痛手なんですけど、いやでも絶対ただのバイトだし、いやあれが正社員だったらむしろその式場を疑っちゃいますよね。なので絶対バイトだって分かってるし、若いんですしね、二十歳でもないので、だから私はすごいそれがショックで、言うなって言われたことに絶対言った方がいいよって言ってもらえるかなと思ったんで、まあ、彼らが言わないでいいって言ったから、あの言わないって決めたわけではないんですけども、彼らの理由はほら、彼らをそのやっちゃった子を守るためみたいな理由じゃないですか。でも私は守るためというよりは、痛手を見てほしい、痛い目に遭ってほしいという理由で言ってないので、あの理由が違うんであれなんですけど、あ、ここまで違ってくるんだなと思って、いや本当にね、すごいその時はすごい腹が立ったんです。今でも話するとちょっとありえないなって今改めて思ってるんですけど、で何よりももっと腹が立ったのが、他のスタッフさんたちが本当に素晴らしかったんですよね。これで彼の汚点がなければ名前出して本当言いたいぐらい、その式場やはり由緒正しき、さすが由緒正しき式場っていう感じで、本当スタッフさんがすごく良くて、まあ、式場がいいのは当たり前なんですけど、本当にね、ウェディングコーディネーターの方から、改造人の方から、ブライダルメイクアップとかしてくれた方々とか、あの式場のスタッフの方々とか司会者とか、本当にみんな皆様本当に頑張ってくれて、あの外国人のねゲストがいっぱいいて、時間がすごい押してても、あの嫌な顔せず、まあ、困った顔はされてたんですけど、嫌な顔せず本当にごめんなさいごめんなさいって謝りまくってたら、あのそのね全然大丈夫ですよって言ってくださって、本当になんだろう、すごく彼のせいでね、彼がした何も起きなかったからよかったんですけど、彼が起こしたことで、その他のスタッフさんたちがどんなに頑張ってもね、なんか良くなかった式みたいな印象を与えてしまうのは絶対嫌だなとも思ったんですよね。なんかそこまで頑張ってくれて、そこまで良くしてくれたのに、なんかね、すごくかわいそうじゃないですか、他のスタッフさんたちが。だからそれもあったし、あ、これは言わないでおこうって思ったんですけど、いや本当にね、そういう意味でもすごく腹が立ちました。なんか他のみんながすごく頑張って、皆様方が頑張ってくださって、すごくいい日だったのに、なんかね、調子に乗ってる子供の調子に乗った行動のせいで、皆様の努力が水の泡になるところだったわけじゃないですか。なんか本当に、あ、教育って大事、社会経験って大事、常識って大事だなって本当に思いましたね。なんか日本人らしからぬ行動だなと思いました。日本人だったら、日本に生まれて育ってる子だったら分かるような常識じゃないですか、どう考えても。私多分カナダでそれやられても絶対行かないですしね。なんか例えば日を改めて、その友達になっちゃうとかも本当は良くないですよね、日本だと。でもそれは私はいいと思うんですよ。どこで誰と出会うかなんて全然わからないので。だからサーバーさんとして仕事してても、その会ったところで友達になって、あのね、改めて遊ぶっていうのは全然構わないんですけど、多分でも仕事上多分禁止はされてますよね。でも彼二次会で私の友達とインスタも交換してて、いろんな人にインスタ聞きまくってて、だから友達とつながってるんですよね、まだ。まあ話してるかどうかは知らないんですけど、だからなんだろうな、そういう意味でもまあ言いづらかったっていうのはあるんですけど、やっぱね、こっちの友達とつながっているので、例えば彼式場に行って彼が本当にクビになった時に、友達が、あ、自分たちのせいだって思うのも嫌だったしね、それもなんかね、後味悪いじゃないですか。だから私が黙ってることでね、何も起きないならそれでいいやと思ってるんですけど、うん、でもなんかね、仕事とプライベートを別々にできないのかなと思いましたけどね。まあ子供だからそういう考え方もないんでしょうけど、だからね、面白い子がいるんだなと本当に思いました。そこだけね、本当プチ事件で起きまして、そういうことがあったんですよね。皆さんはどう思いますか？やっぱ非常識ですよね。なんか例えば彼がさっき言ったみたいに3次会にひょこっと現れたなら、 むしろ私多分お礼を言ったと思います。あ、本当に。で、なんか一杯ぐらいおごったと思います。いや、むしろ本当に助けていただいたみたいでありがとうございましたって絶対言ったと思うんですけど、二次会に堂々と来て、私誘ってないんですよ、しかも。で、旦那にも後で確認したんですけど、全然誘ってないし、旦那も、え？っていう感じだったんで。旦那は、旦那の友達も旦那も、彼が非常識なことには賛同しっていうか同意をしてて、彼が絶対に悪いし、彼が非常識。だけど、結婚式には言うなっていう感じだったんですよね。だから、えってすごいびっくりしてたし、まあ、カナダ側の友達の一人はなぜまずなんでそのゲストたちは彼を誘ったんだ、二次会に二次会を開いてるのは彼らじゃないだろうっていう話もして、まあ、それもそうなんだよねっていう話もしてたんですけど、だからその彼が非常識であることは、まあ、両国で一致してるわけなんですよね。ただその式場に言うかどうか、彼の仕事に影響が出る可能性があることをするかどうかに関しては完全に意見が分かれてて、すごくね文化の違いを感じたんですよね今回ね。うん、それがすごい面白いなと思いました。皆さんはどう思いますかね。私はむしろ結果言わなかったんですけど、言う絶対言おうと思っていたので、やっぱ日本側の意見なんでしょうね多分。だけど結果ね、言わなかったので、まあ行動としてはカナダ側になってしまったのかなちょっとよくわからないですけど、はい、っていうねプチ事件が起きて、これは絶対ポッドキャストで話そうと思っていたんですけれども、多分知り合いが聞いたらちょっとバレちゃうかなと思うんですけれども、はい、とてもね不思議な、考えさせられる事件でした。とってもなんかもう日本に滞在していた時はもうその1ヶ月後とかはずっとふつふつ怒りが湧いていて、友達なんかは、日本の友達なんかは、いや私が電話してあげるよとかって言ってくれるぐらい本当に怒ってくれて、一緒になのでね、やっぱりそうだよなと、自分の感覚は間違っていないんだよなってふうに改めて確認してて、でもやっぱりね、痛手をなんか言うってことは彼に認識してもらいたいって思ってるわけなんですよね。まあ、言った方がもちろん式場のためだと思うんですよ、正直。正直多分彼がもしや、ね、そのまま働いててまた同じようなことやらかしたら絶対黙ってないと思うんですよね、日本人同士の結婚式だから。でも日本人同士の結婚式だったらまず起こりえないんですよ。なんでかって言ったら絶対にお客さん誘わないから二次会に。多分私たちのゲストが外国人にクソ酔っ払ってたから、なんか調子に乗ってよくわかんないけど誘ってしまったんだと思うんですよね。だから日本人の結婚式では絶対起こりえないことなの でもそこはね外国人も多いから、多分絶対 100% ないって言ったらあれかなと思うんですけれど、だからそこ私たちのゲスト側にも非があるからっていうのも、まあ、私の心のどこかであったんでしょうね。誘ってしまったのは自分たちだしなっていうのもあったんでしょうね、きっとね。だけど本当にそうなんですよ。だからそういう事件があってね、すごいいろいろ考えさせられました。結局言わなかったんですけど、皆さんはどう思いますか？皆さんだったら言いますか？私は未だに言わなかったことが正しいことなのかはちょっと分かってないです。正直今言ってもいいんですけどね、別に。なんか4月で年内の話だし、コーディネーターさんに、いやそういえばこういう事件があったんですよね、あの日はお世話になりましたっていうこともできるんですけど、まあ言って得るものもないかなと。言って得るものは私の満足感だけですよね。でましてや私の友達とまだインスタでつながってるので、なんかそこがねまた微妙ですよね今度話してるのかとか聞いてみましょうかねはい、ということでね、こういうプチ事件があってちょっと皆様にご紹介したいなと思いました。もしよければね、自分だったらこうするとか、それはありえないねとか、意見がありましたら教えていただけると幸いです。はい。ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.